ma y es un moment à Comani, con exare, cocoro mirare damodes. Desca à Comava coquete, cocoro murumonoto, cacaretimas. Ma y es un moment à coquete, qui ochoste que la satanova, ningen va, chuno cuchicara deru, cotobaniote, ikirupegete aro. Mi cotoba nashini ikirare nai. その約束に頼らなければもうおしまいだと告白できる人は素晴らしいなのではないでしょうか。御言葉は飾るものではない、勉強すべきものではない、我々の命であるべきです。私の言葉は命そのものであろうとイエス様は言われたのです。毎日御言葉によって生かされることこそが大切です。悪魔の切なる願いは、御言葉を自分のものにしないように、徹頭徹尾御言葉に頼らないように。私は聖書を勉強すれば、悪魔はよしよしやりなさいと言うでしょう。おそらく悪魔は人間よりもずっと聖書の内容を知っているでしょう。けども悪魔の信仰とはもちろん意味のないものです。悔い改めようとしないから。マタイ伝書3章の3章8節。まあ、ここで悪魔は、まあ、悪者と呼ばれています。中3章の3章8節。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして枯れてとは御使いたちのことです。まあ、悪者は敵として、まあ、悪魔として毒麦をまくものです。それからエペソ書の6章の中で、ここでも、まあ、悪しき者、悪い者と同じ表現が使われています。6章の中国節です。348ページ。エペソ書6章の中国節。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。それから、まあ、黙示録の中でもちろん多くの名前が出てきます。例えば中二章の九節。中二章の九節、449ページ。こうしてこの強大な理由、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。まあ、キリストの権威が現れる、キリストの支配が現れる、これこそが目に見えない世界との戦いの原因です。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。まあ、ここで悪魔は巨大な理由と呼ばれ、まあ、サタンと呼ばれ、まあ、惑わす者と 요 바게 되는 야리 마다 후리 히비모 요 바게 되는 데스 소리가 마 교다이 시마이노 코카차 키쿠구 교다이 시마요 우타이로 모노토 요 바게 되 이로 노데스 そして前に読みましたペテロの大腸の敵目の中で、まあ、あなた方の敵である悪魔とあります。イエス様はマタイでのあごめんなさいヨハネでの中で悪魔についてまた次のように言われたのであります。8章の44節です。177ページになります。ヨハネ伝8章の44節です。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽る者であり、また偽りの父であるからです。まあここで悪魔は人殺しと呼ばれているのであり、まあ偽り者と呼ばれているのであり、また偽りの父と呼ばれたのです。まあ、イエス様はまとめて、彼のうちには真理がない。嘘ばかり。と言われたのです。また、イサヤ書の中でも、悪魔に与えられている名前、いくつか出てきます。主4章の4節で1052ページです。主4章の4節、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌っていう。死へたぐる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。まあ悪魔は結局死へたぐる者と呼ばれたのであり、まあ怒る者であるとあります。そして中2節に次のように書かれています。悪すぎの子、明けの御王朝よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある介護の山に座ろう。まあ、悪魔は高ぶる者であり、私は私私というものです。自分のことしか考えられないものです。27章の一節、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇、レビアタのバシュ、ウミネリュウを殺されるとあります。まあここで中27章の一節ですね。ここで悪魔はまあ蛇と呼ばれているし、あるいはウミネリュウと呼ばれているものです。そしてヘセキエル書の28章中4節を見ると、悪魔は主子のケルブという素晴らしい、まあ、名前を持つものである。1292ページになります。 日中発祥の日あ中4節です。1292ページです。私はあなたを油注がれた守護者ケルビンと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出さるまでは完全だった、まあ、悪魔の権力、悪魔の知恵は考えられない素晴らしいものだった。まあ彼は完全だったとここで書かれています。マタイでの中2章の中でまたイエス様は次のように言われたのです。まあイエス様のなされた奇跡に対する、また述べ伝えられた福音に対する当時の聖書学者たちの判断とは次のようなものでした。マタイ伝中2章の24節です。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。結局悪魔は偽りの父です。彼のうちには真理がない。そしてイエス様は当時の聖書学者に向かって、あなた方の父とは悪魔だよ、彼らの犯した罪とは決して許され得ない罪だったのです。すなわち彼らはイエス様は神から使わされたお方であり、イエス様こそが約束された救い主であるということを 100% 信じながら、あいつは悪魔と結びついているものだと言ったのです。この罪は許され得ない。なぜならばそこまで言った人々は悔い改めようとしないからです。悔い改めるとあるよ罪は許されますけど、悔い改めたくなければ、救われたくない、救われたくないという態度最後まで取り続ければおしまいだと聖書ははっきり言っているのです。本当に当時の聖書学者たちの罪は考えられないひどいものでした。結局イエスというものは悪霊の頭によって動かされているものだ。パウロはコリント第2の手紙の4章の4節に次のように悪魔について書いたのです。すなわち、まあ、悪魔とはこの世の神です。318ページです。4章の4節、その場合この世の君が、すなわち悪魔が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。それから中一章の中四節、パウロはまた悪魔について次のように書いたのであります。中一章の中四節です。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。光の御使いのように現れてくる。だから注意しないと簡単に惑わされます。 また黙示録の九章の注意説、また別の名前が悪魔に与えられているものです。九章の注意説、彼らは底知れぬところの御使いを王に抱いている。彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンという、まあ、この名前の意味は破壊者です。悪魔は破壊するものです。前に言いましたように、悪魔とはこの世の君、この世の神と呼ばれています。イエス様も全く同じことを言われたのであります。ヨハネ伝書4章の三四節になります。書四章の三四節です。193ページになります。ヨハネ伝書四章の三四節です。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。私は父の御手の中で守られているから、私は自分のことを考えようとしないからです。私は父の栄光だけを探し求めているからですと。まあ、イエス様は悪魔とはこの世を支配するものです。ですから多くの人々は神だって笑い話じゃないか、見なさいよ、現実を見なさい、